こんにちは、保育の味方です。いつもありがとうございます。今朝ですね、ブログといいますかコラムといいますか、午後に、コラムをリニューアルしてアップしますということで予告をさせていただきましたけれども、そのコラムの配信ということでですね、していこうかなと思います。まあリニューアルといってもですね、見た目が変わるわけでは決してなくて、タイトルが子育ちコラムということで、子育てコラムだったものを子育ちコラムにしますということでですね、今朝、事前予告みたいなのをさせていただきました。はい。で、今日の内容はですね、まあ今まで保育コラムと子育てコラムというのをあんまり区別せずにですね、まあ子供のことというところで、お話ししてきたんですけれども、まあ読みようによってはどちらでも応用聞くっていう方法もあると思いますし、保育と子育ては違うよという側面ももちろんありますので、いいようにですね活用していただきたいと思うんですが、まあ子育て場面を想定してですね、今日は選択肢提案型コミュニケーションというですね、方法をご提案をしていきたいなというふうに思って、テーマ設定をしております。で、その本題に入る前にですね、とっても大事なですね、少し長い前置きの話をしていこうかなというふうに思っております。私のですね、子育ちの第一原理、一番大事なことかなというふうに考えていることがございまして、それがですね、まず体を育てるということです。で、これはですね、体力をつけるとか、そういう話ではなくて、とか、スポーツが上手になるとかですね、そういうことでもない。まあ、スポーツが上手になるはちょっと近いかもしれないんですけど、できる体というのが私の中ではいつもキーワードだと思っています。これはもう、確信に近いところがあってですね、できることがたくさん内蔵されている体というのを、育てると。いう感じですね。まあ万能な体、すごく上手じゃなくてもいいんです。だけど広く浅くですね、ひとまず子供時代は特に、できることがたくさんある体というのを育てるのが大事であるということになるんです。で、例えばですね、これはどういう意味で大事かっていうのはもういろんな端々に出てくると思いますんで、一言で全然片付かないことなんで、いろんなところでご紹介していければと思うんですけど、まあ例えばですね。食べやすいので、スプーンを長い期間使うっていうね、お子さんがいます。保育園とか、子供園とかですね、私も研修等々で、しょっちゅう遊びじゃないな、仕事で行かしてもらうんですけれども、で、そういう話を聞くと、で、お箸のトレーニングしてくれと、お家に言うんだけれども、なかなか、まあ、いろんな事情もあってですね、難しいというような話をよく聞きます。で、確かに、その方が自分で食事してくれるし、親がですね、いろいろ、まあ、汚れないしとかね、ミスもしないしとで子供が嫌がらないしとかですね、まあ、いろんな意味でその方が楽だっていうのはよくわかります。で、それも否定するわけでは決してないと、そういう時間ももちろんあっていいんだと思います。一方でですね、お箸を使える体を獲得しているということですね。これはですね、この子供さんの育ちを考えるときにやっぱり後々非常に大きな、こうなんていうのかな、いいというか、そのお箸を使えるということだけじゃなくてですね、本当にいろんなところに、波及効果というかな、生まれてきて、やっぱりとっても大切なことなんですよね。で、まあ、そういうことをですね、大変なのはわかります。私もツイッター、保育の味方でツイッターをしていますが、ツイッター見てるとですね、本当に子育てのしんどさとか大変さを語っておられる方がいっぱいいて、まあそうだよなと、それがリアルな感想ではあるんだよなと思います。思うので、それを否定するわけでは一切ないんですけれども。一方で、今朝、もう書きましたが、やっぱり原理原則何が大事かっていうことを分かって、じゃあそのための工夫っていうのをやっていくとですね、最初大変かもしれないけど、大変なことってね、なんていうのかな、ほぼほぼなんていうのかな、適切に対応してればだんだん楽になっていくっていうのかな、ずっとしんどいわけじゃないし、うまくやってればですよ、やってないとずっとしんどい状況が続くっていうことになってしまうので、その辺をですね、例えばお箸を使うことを覚えて、そこに自分で自信を持つ、私はお箸を上手に使えるんだっていうことを そういう人間であるというですね、あの自己肯定感ってよく聞く言葉かもしれないですけど、自己概念といってですね、自分自身にを概念化するわけですね、人って。で、総じて、いわゆる日常会話でいう自信ということですけど、ポジティブな自己概念を持ってるってことが、まあ自信なんです。自分を信頼しているということで。そういうことをできる体を獲得するっていうのは、つまり一歩一歩自信を獲得してるっていうことなんですね、やっぱりね。そこを、ちょっと手間暇かかるけど、丁寧にやっていく必要があるということなんです。で、何回も言いますけど、日頃ずっと一緒にいるお母さんにとってですね、それはものすごく大変なことなんだっていうことはよくわかります。だからいつもいつもそれをしましょうと言ってること、いうわけではないんです。だけど、それが大事であるということを、まず認識をして、じゃあ、できることは何だろう。お箸ができるようになるためにちょっとした工夫で何かな、一日一食だけでもお箸でやるようにするとかですね、そういうような家族が、他の家族がいるときは手があるので、例えばお箸を使ってやるように工夫をするとかですね、まあそういうようなことが大事であると、まあできる体というのが一つのキーワードですよということなんですね。で、それをしていくときに、なんていうのかな、一つコミュニケーションの工夫ということで、今日はそういうことを身につけていくための一つのコミュニケーション、まあ、別のとこでももちろん使えるんですけれども、コミュニケーションに関するところが気になることが多いので、私としては、その提案をしていこうということになります。はい。で、具体例としてですね、うちの子供が小さかった時のお話をしようかなと思うんですが、私、子供3人いましてですね、もう今中高生ですので、大きいんですけれども、まだ小さかった頃ですね、特にまあ私、下2人ですね、女の子2人ですね、生まれた頃は、結構、どういうのかな、仕事が忙しくてですね、本当に家に帰れなかった時間も結構長くあってですね、単身赴任とかではないんですけど、いろいろと忙しくてですね、上の長男の時はまあまあそれでもまだマシだったかなという感じで、子供、長男と接した時間は小さい頃も比較的長かったんですが、比較的ですね、長かったなんて言ったら奥さんに怒られちゃいますけど、はい、で、まあその頃のお話をちょっとしようと思うんですが、まあできる体っていうのを考える時にですね、歩くことの大切さっていうのと、特に手をつながずにですね、一人で歩くことの大切さ、しかも歩き始めた頃ですね、1歳2歳、ぐらいの時に自分の力で歩くっていうことは非常に大事であるということをですね、講演なんかでもお話しさせてもらうんですが、私が小さかった頃ですね、まだ発達に関する研究をしてたわけじゃないんですけれども、歩くことって大事だし、歩くの楽しそうですよね。歩けるようになった子って本当に歩くこと楽しいんですよね。で、息子がですね、まだ小さくてですね、可愛かった頃です。まあ、今も可愛いんですけどね、高校生にしては。はい。僕はいいやつやなと思っていつも接してますが、まだ本当にいわゆる可愛さがあった頃ですね、上の方に、掲載している写真よりももっともっとちっちゃかった頃ですけど。はい。まあ、その頃ですね、近所にショッピングモールがある、すぐ近くにショッピングモールがあるところに、まあ、住んでたんですね。滋賀県の方はご存知だと思いますけど、にゃんがいる、とこですね。のに、有名なですね、なんとかシティというやつがあると思うんですが、近くに住んでたんですね。はい。で、休みがある、その頃はまだ長男が一人っ子だった時はですね、まだ休みがちょっとあったので、休みになると、そのショッピングモールまでですね、歩いて行って、子供連れて、それは1歳や2歳の子、1歳、まあ、2歳ぐらいかな、と一緒に行くと、そこに行くまででも結構時間かかるんですけど、まあ、散歩によく行くというようなことをしてました。で、まあ、ショッピングモールの中だったらね、車が走ってるわけじゃないし、どうだろう、その物をなんか取って投げるっていうようなことも、まあ、そんなにない人だなので、まあ、比較的好奇心旺盛で周り見ながら、なんとかだねとか言いながら、まあお話をしてですね、歩いていたような感じだったんですね。で、まあ、特定のですね、決まった階段、好きな階段がですね、うちの息子はあってですね、それをただただひたすら登り降りするんですね。登りたいんです。登るのが比較的楽しいんです。で、まあ降りるのも自分でしたいんですけど。 で、まあ、結構心配性な方だったりすると、それは危ないとかですね。まあ、そうやって、思ったりする方もおられると思うんですけど、まあ、僕は、まあ、あんまりそこがあんまり怖いというのがないというのもあるんですけど、まあ、ちっちゃい体で、エネルギーもまだ発生そんなできない、なんていうの、大きな力出せないので、そんな大きな怪我にならないんですよ、ちっちゃい子って。仮に落ちたとしても。なので、まあ、やっぱり自分の力でやるってことは大事だなっていうのは感覚的にはあったし、僕は階段を上る息子のですね、2段後ろについていくということで、仮に落ちそうになってもすぐ手が届くということで、受け止めることもできると。仮に1段落ちたとしても、絶対にそこは受け止める。目は離さないということでですね、もちろん手もつながずに、本人がやりたいようにやると。いろんなやり方実験するんですよ、子供ってね。手すり持ってみたり、手すり持たずにやってみたりとか、はい、ということで、まあ、やっていたと。で、まあ、それをですね、やってるとですね、まあ、変な話、1時間でもですね、上り下りしようとするんですね。もう勘弁してくれやって、もちろん思うわけですよ。思うわけですけど、まあ、大事なことやなと思うし、普段、その頃、妻は専業主婦でしたので、日頃、子供と一対一で、大人としての会話もしない。昔そういう話してましたけど、世間からも隔離されて子供のためだけに生きてるという妻のその状況はやっぱりですね、せめて家にいる時ぐらい自分は僕が何とかしなきゃとやっぱり思っていたので、なるべく長い時間そのですね、ビバシティ言ってしまいましたね、ビバシティにいてですね、子供の体力を奪ってですね、夜ちゃんと寝てくれるようにと、まあいうようなことを思って、まあ30代前半でしたので、私も、そういうなんていうかな、時間を過ごしていると。で、その時にですね、ここからが、ま、本題なんですが、ま、さすがに疲れて、そろそろ帰ろうやっていう時間は必ず来るわけで、ですね。で、まあ、子供から帰ろうかって言ってくれたり、まあ、もう終わりって言ってくれたら、それはいいんですけど、まあ、大体男の、大人の方が先に飽きますので、その時にですね、その提案、選択肢提案型コミュニケーションというのを、ま、してたということなんですが、まあ、要は相談する。基本はね、やっぱりね、相談することが大事なんです。で、その相談するときに、あえてわざと選択肢をですね、こっちで限定してですね、提案をするっていうのが選択肢提案型コミュニケーションということなんですけど、多くの親御さんはですね、見てるとですね、もうあと1回で終わりだよ、帰るよって言って、大人が決めちゃうんです。それはですね、もう反発を生む以外の何者でもないと。それは我々でもそうでしょう、だって。もうこうしなさいって言われたらムカッとちょっとしますよね。じゃなくて、こういう方法とこういう方法があると思うんだけど、どっちがいいって委ねられたらですね、その方法が本当にそれしかないのかとかじゃなくて、こっちに委ねてもらってるなっていう感覚にやっぱりなるんですよね。だから、あと1回か2回、で、とか、まあ、1回が入るのもあんま良くないんですけど、だからちょっと早めに、してですね、あと2回か3回で終わりにできるかなとか、終わりにしてもらってもいいって、お父さんそろそろ帰って何々したいんだけどなって言って、こっちの都合もちゃんと伝えると。それは、ちっちゃい子でも、それはね、わかります。信じて、まあ、1回でわかんなくても、やってるうちにちゃんと相談に乗ってくれるようになるんですよね。で、さっきも言いました、もう次で終わりだよ、帰るよっていうのはですね、実はそこに最低3つ、私が思うには、最低3つの間違いが入ってるんですね。で、まあそこちょっとですね、まあもう本文に書いてあるんで、本文でも書かんとこうかな。はい。何かちょっとお考えいただけたらと思うんですが、3つ間違いがあるんです。はい。ちょっともしあれだったらここで。音声止めていただいて、ちょっと考えていただいてもいいかなと思うんですけれども、じゃあ答え言いますね。一つは、一回しかチャンスがないというですね、こと。もう次で終わりというのはもうこの一回しかないわけです。何回もやって本人楽しいのに、あと一回ですって言われたら、それが、あと一回になるまで、あと三回、あと二回、あと一回って分かってたらいいですけど、突然終わりが来るっていうのは、それは誰でも嫌ですよね。はい。というのが一つ。一個目。で、二つ目はですね、選択権がないということですね。選択権って、ある意味自由の象徴です。犯罪を犯した人が、前にもここで喋ったことあると思いますけど、犯罪を犯した人が牢屋に入れられてですね、奪われるものは名前と自由です。番号で呼ばれるようになって、自分の行動、自分の人生を自分で選ぶ選択権がないというのは、ものすごい、 自由の、なんていうの、侵害なんですよね。だからそれをあえて奪うという、それが罰、ものすごく大きな罰になるわけです。つまり選択肢がないっていうのはそれだけ嫌なことなんです。我々人間にとっては。ところが、親は案外平気で子供の選択肢を奪ってしまうと。それは子供だからと思ってるのかもしれないですけど、これは大きいですよね。なので、いや、じゃあ3回か、2回か3回って言った時にですね、本当に2回か3回じゃなきゃダメなのかって言ったら、ほら4回でも5回でも子供には選択権があるかもしれないけど、それはこっちの都合もあるので、こっちの都合はちゃんと、なんていうの？伝えるっていうことですね。はい。で、そこに決定権をちゃんと子供に与えることですね。これが3つ目ですね。親に決定権があって、だから子育てと子育ちの違いもここにまあ結構あると思うんですけど、親に必ず決定権があるのかって言ったら、それはそういう場合ももちろんあるし、親の都合を優先させてくれっていう場合もあると思うし、だけど子供に決定権を委譲していい場面っていっぱいあると思うんですよ。だけど、そうじゃない、もう終わりだよ、あと1回だよっていうのは、そもそもその決定権すら考慮してないっていうことですよね。そこはすごい大事だというふうに考えます。子供はそこの決定権を譲ってもらえることで尊重されてるっていうふうな感覚を持つと思いますし、はい。やっぱり大事なのは相談ですよね。命令ではなくて相談ですね。常にこう思うんだけどどうだろう。で、それによって子供の育ちっていうのは全く変わってくると思います。これは今中高生になってる子供たちを見ても自分の子供を見て思いますけど、もちろん親が決定する場合もあります。親に決定権が、例えばなんだろうな。例えばお年玉とか。お年玉でも、うちはお年玉を、例えば、親戚とか、おじいちゃんおばあちゃんとかからもらって、仮にですね、トータルで3万円もらったとしますね。で、3万円もらった時に、長男は3万円全部自分で決めていいよとか。で、中学生の長女は、じゃあ3万円のうち、1万円はこっちであなたの口座に貯金をしておきます。残りの2万円は自分で考えましょうとか。一番下の娘は、1万円は自分で考えていい。2万円は貯金しておきます。とかっていう、その大枠はこっちが決めるわけです。だけど後の選択肢、あとその与えられたその中の選択肢は何を買おうがこっちは文句を言わないという選択権を与えるという感じですよね。多分そういうことをされてるお家も、もっと上手にされてるお家もあるかもしれませんけど、そういうことをしてるお家も多いと思うんですけど、次で終わりねっていう言い方はですね、それをやっぱりこう侵害してるなっていう感じがしますね。なので選択肢を出しながら提案をする、相談をする、提案ですね、やっぱりね、そこがすごく大事なのかなということになろうかと思います。もう一回しかチャンスなかった押し問答になるのはもう目に見えてるし、子供はどうせ渋々従うしかないっていう、もうなんていうの、決まってますよね、そのストーリーはね。で、どっちにしてもハッピーエンドはないということになりますので、そこら辺でですね、気持ちよく終われないということが日々の習慣化してしまうと。これはですね、やっぱり避けたいなと。子供の人生なので、自己効力感、自己肯定感とかですね、心理学でまあ自己にそういう関わる、そのまあいわゆる自信っていうのはたくさんいろんな言葉があるんですけれども、まあ、いずれにしてもですね、自分で決定をする、自分の人生は自分のものであるというですね、こういうの心理学では指して的感覚っていうんですけど、この指して的感覚を持つ、ことによって自尊心が高まる、自己肯定感が高まるということになっていきます。これは本当に、本当にでかいです。後々の人生、これがあるかないか、自己肯定感とか、ポジティブな自己像、自己概念みたいなのを持ってるかっていうのは本当に大きなことになるので、一番その子育ちコラムに変えてですね、一番最初にこの話をしたのもそういう意味なんですけど、ぜひですね、選択肢ありの提案型コミュニケーション、相談型コミュニケーションというのをしていただきたいなというのをご提案したいと思います。はい。で、この方法ですね、そんなめんどくさいわとか、そんな時間ないわっていう方も中にはおられるだろうという推測はします。でもですね、そこはぜひ騙されていただいたらと思います。一番最初に言いましたけど、最初はめんどくさいかもしれないけど、だんだんできるようになります、子供も。で、それが当たり前になってくれば、自分で考える力とか、主体性の話とかも、保育コラムの方でしてますけれども、はい、主体的にものを考えるとかですね、 いうふうなことができるようになります。で、それって楽しいんです。考えることって本当に楽しいんです。子供は喜んで考えるし、選択するし、っていうふうになるので、ぜひですね、騙されたと思って試していただければな、というふうに思いますので、お試しください。で、それやってもうまくいかなかったとかね、どうやってやったらいいかわからないっていう方はですね、ぜひ掲示板でも結構ですし、代表のメールアドレスをホームページにも載せてますので、直接メールしていただいても結構ですので、ご相談いただければなというふうに思います。今日いつも以上に長くなりましたけれども、どっか分けながらね、聞いていただ、分けながらったってもう最後まで聞いていただいてるんであれですけど、はい、ご提案をさせてもらいました。長い音声になりましたけれども、最後までお付き合いいただいて本当にありがとうございます。また来週ですね、週の真ん中ら辺、水曜日か木曜日かその辺にですね、子育ちコラムを配信したいと思いますので、よかったらまた遊びに来ていただければと思います。じゃあ今日はここまでで終わりにします。ではまた。